瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私南部一華と落合彩香がお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。千藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日始まる前に2人お話ししてたら、結構関西弁やから、どちらって聞いたら三重県のご出身とか三重県から通ってるとか言うとかね、
はい、
4時間かけて通ってるでねすごい、なんか勉学に対する意識が高いんやなというふうにちょっとびっくりしてましたけども、なんで今日ちょっと関西弁の強い番組になるかも分かりませんけど皆さんよろしくお願いします。お世話になります。はい、お世話になります。はい、どうぞ。
今回は特典原材料7品目不使用、米粉の焼き菓子を販売しているライスフラワーさんにお邪魔し、お店を始めたきっかけやさまざまな取り組みについて宮野道夫さんにお話を伺いました、
うん、
早速ですが千藤さん、
はい、
特定原材料7品目とはどんな原材料のことかご存知ですか？
何？特定原材料7品目が何か？はい、この言葉自体僕初めて聞きましたわ。
え、本当ですか、
うん、何ですか特定原材料って
特定原材料7品目は卵、ミルク、小麦、そば、落花生、エビ、カニです。
お、
食品表示法に基づいてアレルギー表示が義務付けられている原材料のことです、
うんうん、
ライスフラワーさんではこの特定原材料7品目不使用で米粉の焼き菓子を作って販売しています。
この何、卵、ミルク、小麦、そば、落花生、エビ、カニっていうのがアレルギーを引き起こす材料ということなんですか？
そうですね、なんか
きっかけになる材料へ、
はい、
あ、それを特定原材料7品目って言うんや、
はい、
あ、ええー、勉強になったへえ、ありがとうございます。でどんなお菓子を作ってはるんですか？
種類としてはクッキーやマフィン、パウンドケーキ、ブラウニーなどの焼き菓子を作っています、
うん、
その中でもフロランタンケーキはアレルギー対応スイーツコンテストで賞をいただいたそうです。7品目不使用で美味しく、小さいお子さんが見ても可愛いと思えるように工夫して作られています、
うん、ごめん、まずお父さん、フロランタンケーキというか分かんないですけど、どんなケーキなんでしょうか
茶色い、
お父さんで
しょ、
茶色い
なんか四角っぽい丸、
大丈夫か、四角と丸ぐらい違いですよ味はふわっとしたケーキ、
ちょっと重たい、
硬い
感じの、
なんか上が固められてるみたいな、カチカチみたいな
ごめん、後で調べるわやとで、そのまあフロランタンケーキのことは僕はちょっと後で調べるということでよしとして、まずそのライスフラワーさんっていうその名前のなんか意味が、はい、うん、
意味が、その米粉でお菓子を作っていることから、
うん、
英語で米粉がライスフラワーっていう、
米粉はね、
はい、米粉が、うん、のでその名前にしたそうです。
なるほど、はい、材料から持ってきた名前なんや、はい、うーん、
で米粉を使いながら作ったお菓子で子どもたちの笑顔につながるという思いから、うん、その名前で名付けたそうです。
お
う、はい、2021年の4月から製造をし始めて委託販売を行い、その1年後に初出店、その後年に 2,3 回出店し、オーダーや委託販売、ネット販売を行っているお店です。
なるほどね、はい、ライスフラワー、つまりお米はその特定原材料7品目に入ってないから、アレルギーっていうのは心配がないことなんや、それを使ってるからっていうことでこの名前だよね、うん、へー、
ライスフラワーさんはどの子どもたちが食べても安心安全な国産の材料やオーガニックの材料を使ってお菓子の製造や販売を行っています。宮野さんのお子さんがアレルギーだったことから食べられないものが多く、そのような子どもたちにも楽しく食べてもらえる、楽しく食べてもらいたいという思いでお菓子を作っているそうです、
うん、
食に制限がある方たちやアレルギーでない方も美味しく安心して 食べてもらえるようにとの思いで作っているそうです。
まあ、実際ご自身のお子さんが食べられるものが限られてるっていうのは親としてすごい悲しいことやもんね、うん、そういうとこからこういうのが生まれてきてるってなんか、うん、まあ、当たり前なんやろうけど、うん、すごいね、なんか愛情やね、
愛感じますね、
うん、お店を始めて嬉しかったこと、苦労したことについて詳しく伺いました。
うん、
嬉しかったことはお客様から美味しかったとの声や、アレルギーをお持ちの方だと普段のお菓子で食べられないものがあるとどうしても選ぶものが狭まってきてしまうので、
うん、
そういった方が好きなお菓子を選んでいる姿を見ると嬉しいそうです。苦労したことは初めてお菓子が作れてもどうやって販売しているのかなど何もわからない状況だったそうです。
うん、
しかし瀬戸仕事塾に入っていろいろなつながりを持つようになり、多くの方々から販売について教えていただけたそうです。
今なんかちょっと想像してぐわーっと集まったんやけど、うん、もし僕に子供がいてその子が食べられるものが限られてて、うん、であれも食べたいこれも食べたいでも食べられないっていうかわいそうな姿を見てたら、うん、その子がこうやってお菓子を選べるっていうのって親としたらたまらんよね。それをまた自分が作ったお菓子でそうやって子供喜んでくれるやりがいの塊でしかないよね。
はい、
はあ、そうですか。
今は販売だけですが、うん、今後は親子で楽しめるクッキングや焼き菓子だけでなく米粉パンを作るなどの新しいことにもチャレンジしていきたいそうです。うん、今の時代グルテンフリーやショップも多様化してきていて、植物性のお菓子が当たり前に選べるようになっていくと様々な方々が食べられるので、そういったお店の一つになれたらいいなという思いをお持ちだそうです。
うん、いいですね。なんかあの選んで買って食べるだけじゃなくて作り方まで教えてもらえるっていうね、その子たちのこうなんていうのかな、将来的な夢の広がりにも絶対つながってくるもんね。へー、ちなみにお二人お菓子作ったりしないんですか？
昔だちょっとしてました
。昔ちょっとしてました。今はしてない。
今
なんでしてないんですか？
家に機材がない
そうですか。またいつか始めてくださいな。
はい、
ありがとうございます。でもライスフラワーさん、こう取材してみて何かこう感じたこととか面白かったことがありますか？
今回ライスフラワーさんに取材させていただいて、取材させていただけて、改めてアレルギーのある方、そうではない方、すべての方に対して安心安全に食べていただけるお菓子を提供されている素晴らしさや宮野さんの思いを私たちも知ることができました。
なるほどね。でもあの何やろな、その不勉強っていうことがどれだけ罪なことなんかなっていうのを今少し僕思ったのが、その特定なんだっけ、特定原材料7品目、僕も一応お店やっててお客さんにご飯を提供するっていう立場でいながらこれを知らんかったから、アレルギーを持ってて食べられないものがあるっていう人たちのことをに今僕は全然寄り添ってなかったことに気がついたんですよ。で今回これでお二人の取材のおかげで知ることができて、で改めてそういうメニューを考えてみようかなというふうにも思えたんで、今日ちょっと、このコーナーって初めてぐらいありがとうと思った。
ありがとうございます。
もうこの調子でまたどんどん頑張ってください。はい、
そろそろお別れのお時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は7品目不使用米粉の焼き菓子を販売しているライスフラワーさんについてお伝えしました。取材班は落合彩香、水谷優香、南部一花、ミキサーは水谷優香、そして MC は私南部一花と落合彩香がお送りしました。千藤さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
キャリレポのインスタグラムには今回の取材の様子がアップされています。 CARI_REPO で検索してみてください。 CARI_REPO です。ぜひいいねとフォローお願いします。今月のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来月は瀬戸の企業編をお送りします。来月のキャリレポもぜひ聞いてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございましたね。学校生活、夏休みもうちょっとあるのか、しっかり楽しんでいただいて、1ヶ月もあんの遊びすぎやん。しっかり楽しんでてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。